ミュージックゼロチャンネル。
一年の計は元旦にありと言いますが、はい、この更新は1月1日からの更新ですよね、この回はね、はい、まあ当たり前ですけど1月1日に更新されてんだから我々まだ年が明けてないわけですよ、これ喋ってる段階ではね。まあそれはまあ皆さん分かってると思いますけど、でね、何ですか、まあ今僕この目の前にいる方もねよくご存知だと思いますけど、僕はあの一年の計は元旦にありというのをそのまま真に受けましてね、毎年今年はこんなことやろうっていう目標をね毎回こう元旦というか三が日ぐらいにいろいろ決めてたわけですよね、はい、であなたに発表したりしてましたよね、今年はこれやるあれやるとか言ってましたよね。それでこの番組でも何回か話してるけど、2015年からか、だからまあこの皆さんが聞いてる段階で言うと2年前から1年に100曲作ろうと決めて、で2015年はそれを達成したわけですね。で2016年の目標を立てるときに、もうこれはデフォルトにしようと、つまり新しい目標を立てるにしても100曲作るのはもう前提、それはもう当たり前として、でそれをそれプラスアルファでこんなことを今年はやろうみたいな風にしようと僕は決めたわけですよ。でまあぶっちゃけ今2016年12月17日なんですけども、ええ、この段階でですね、私ですね、というか12月に入った段階でね、まあ大体今年作った曲の数をこう数えていたら、だいたい70曲ぐらいなんですよ。だったのね、12月1日の時点で。であと30曲だからもう1日1曲ぐらいにしないとダメな状態じゃないですかね。だから12月頑張ろうと思ったんですよ。ところがですね、ちょっと、なんていうのかな。なんか、予期せぬ、急な仕事みたいな依頼が、まあ、音楽的なことなんですけど、が入ってきちゃったりして、全然その自作曲というか自分の曲を作れない状態が、この17日まで続いていて、結局ですね、12月の段階で、12月はまだ1曲も作ってないと。つまり、2016年制作楽曲数が70曲のまま増えてないわけですよ。あと14日しかないわけですね。どうなるかと。だから相当、これ、ターボをかけないといけないわけですけど、だから皆さん、今、皆さんは1月1日ですよね。こうね、ある意味ちょっとタイムマシンに乗ってるわけですよ、あなたたちは。で、今、過去の、声を聞いてるわけですけど、今すぐですね、パソコンでね、カタカナで、くつまゆうきと検索してね、僕のツイッターを見てください。僕が目標を達成したかどうか。今後、この2週間で、この言ってる俺がね、その後の2週間でどう頑張ったかっていうのがね、一発で分かるようになってますね。僕ははっきりと、作れなかったら作れなかったとちゃんとツイートします。1月1日の時点で。だから、みんなが、ね、皆さんがこれを聞いてる時には、どっちか分かるように、ちゃんと100曲作ったぞって言ってるか、例えば、頑張ったけど80何曲までしか届かなかったなのか、を言おうと思いますんで、注目してください。僕としてはですね、どうにかこうにか、100をね、100はデフォルトだって言ったんですから。ああ、もうね、あれね、そうね、年末にガーッと作ろうと思って、途中ちょっと休んだのがいけなかったね。ここでもほら、なんか、いろいろカード引いて作曲するみたいなのあったじゃないですか。一回あれ、あえて休んだんですよ。ちょっとこう、溜めようみたいな感じがあって。溜めなきゃよかったな。ちょっと作っときゃよかったなって今ね、後悔してるんですけど、まあしょうがない。だからこれからね、1日2曲ペースでも間に合わないですからね。
そうだよ。
うん、28ですから。だからもうほんと1日10曲みたいなの作んなきゃダメですけどね。そんなことができるのか分かりませんけどね。まあただものすごく暇だったらできるかもしれないですね。そんなわけで皆さんね、このしがない、シンガーソングライターがですね、100曲作れるかどうかを、注目してください。というわけですね。番組では皆様のコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。始めましょう。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、1本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も受けたまわっております。詳しくは 443world.com タイヤパワーまで。 ジャストユアスタイル、タイヤパワ
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、今回も始まりました、忽那優貴の自分本位。お相手の忽那優貴です。それから、ジョン万次郎さんです。よろしくお願いします。すいません、名前だけしか僕存じ上げずにですね、実際何をされた方かちょっと僕今記憶にないんですけど、その説は多分大変だったと思いますけど、すいません、これざっくりした絡みしかできないです。もう自分で名前を出しておいて誰なのかよく分かってないんでね、申し訳ないですね。はい、というわけで、長松くんでございます。よろしくお願いします。というわけで今日はね、座り位置が確定しないですね。昨日ね、犬の散歩してる時に僕足捻挫しちゃいましてね、いつもね、なんかこうなんつうか、ちゃぶ台みたいなのの上にマイク乗っけて喋ってるんですけど、だからあぐらかくんですけど、今ちょっとあぐらがかけない状態で今足伸ばしてますけどもね。はい、というわけで、始まりましたね。もうだから2017年ですよ。長松さんはその俺がね、そのなんていうの、まあ結構ほら、あ、年末とか、ああ、この人長松くんなんですけど、紹介するの、ジョン、言ったっけ、聞き手をやってくれる、高校の同級生長松くんでございます。はい。で、ね、年末なんかほら、一緒に俺ん家来てガキ使い一緒に見たりとかしてたじゃないですか。で、その時になんか、俺は今年こうする、ああ、それなんつ話をしたりとかもね、まあ、聞いてた人じゃないですか。長松くんは、逆にですけど、長松くんはなんかあるんですか、今年はこうしようとか、いつも決めてたりするの、その、1年の最初に。
こんな
1年にしようみたいなのある？なるほどなるほどなるほど、こういうことやろうと。なるほどなるほど。皆さんこれはあれなんですかね、まあみんなやるもんなんですか、やっぱり今年はこうしようみたいなことは一応1年の最初に考えるもんなんですかね。
うん、
ありますよ ね、 なんかね、今年の年内までにこれをやるぞとかね、こうなってるぞみたいなね、いうのをね、こうちょっと鼓舞しないといけないわけですけどね、今の時点で30曲作んなきゃいけないんですけどね、大丈夫なんでしょうかね、ちょっと分かんないですけどね、できんのかな、今ここで作りますか。なんかもう本当お題をくださいよ皆さん、何でもきっかけとなる言葉とかね、何でもいいんですけどね。僕ね、あれなんですよ、マサイメチックタックっていうラジオをねやってて、お笑いラジオみたいなやってて、その時にね、なんか謎のね、ジャンボリーくつまっていう企画があったんですね。でそれは何かっていうと、ジャンボリー忽那は忽那優貴とは別の人なんですけど、そのすごいキャリアのある人気のあるミュージシャンっていう設定なんですよ。紅白出場経験もあるような人で、でそれをでこう普通に俺はそのジャンボリー忽那として、ああどうもっつって歌番組に出てきた感じで喋るわけですよ。司会者、相方が司会者になってで喋ってて、そしたらいきなり全く打ち合わせしてない状態で曲名を振られるんですよね。ジャンボリーさんの、大ヒットした何々という曲をちょっと歌っていただけるということでみたいな言われて、ああはい分かりましたって言って、その場でやるというやつをやってたんですけど、俺いつも思うけど、あれができるんだったら100曲ぐらいできるよな。でもあれはものすごい追い込まれてるからできるっていうのがあるんですよね。もうあれ本当1回やると二度とやりたくないっていうぐらい、カロリーを消費するんですけどね。なんかだから、曲っていうのはこうきっかけがね、まあそのいい曲になるかならないか別として、曲として一応できるっていうのは、まあここでも流しましたけどね、ビーズっぽくやったシャンプーハットとかね、ああいうのとかもなんかこうお題がね、あればそれに向かって一応作るわけ。結果的にそれがみんながああいいかっこいいねって言ってくれるか、なんか普通だねって言ってくれるか別ですけど、それができるんで、なんかしらね、皆さん本当に、ああ、そっか、でもダメだ。もう、俺今、送ってくださいって言おうと思ったけど、もう1月で過ぎてんだよ。じゃあいらねえよ。あ、でもいいや。2017年、そうだよね。ターボかけちゃえばいいんだもんね。そうなんですよね。宿題とかと一緒だよね。最初1年の時、その最初は、1月の時点では、100曲作ろうって思ってた時に、もう早めに作ろうと思ったりするわけですよ。もう最初の半年で100曲作っちゃうかなみたいな。まあ到底無理なんですけどね、結局ね。結果的に今なんじゃかんじゃいろんなのが、こうね、都合がさ、予定が入ってきちゃって無理なんですけど。ああ、でもまあ2017年はね、どうにかちょっとこう、いつもね、夏休みに、まあ自分はこう、塾の講師やってるんで、夏期講習だから、まあちょっと忙しいんだけど、その忙しさ に逆に、こう、なんていうの？それをこう、引き金にというか、カタパルトにして、その、忙しい時こそ、一日一曲作ろうって言って、そこでガーッとスパートかけるっていうことをやってるんですけど、もうちょっと前にスパートかけようかなとか思ったりしますね。まあ、それはでも今、12月の時点だからですよね。1月になっちゃったらまたパーって飛びますからね、そういうのはね。どうなることやらって感じなんですけど。まあ、でも、まあ今、ツイッターを見て皆さんはもうね、オチが分かってるわけですね。分かってないのは今、俺と長松だけですから。うん。これを聞かれる頃にはもうみんな分かってる。もう、ネタは割れてるわけですからね。
う
ん。だからどうなるか分かりませんけどね。そうなんですよ。でね、その話のね、流れでじゃないですけど、さっき言ったように、12月に入った時に、あと30曲ぐらい作んなきゃいけないと。じゃあ1日1曲ペースでとにかく、出ない日もあるかもしれないけど、頑張るか、なんて思ってたんですね。で、そのタイミングにね、ちょっと仕事の依頼があったわけです。で、しかもそれが結構急な依頼でね、締め切りが近かったの。1週間とか。しかも、これちゃんと話せるようになったら話すけど、まあ、そんな大したことじゃないんだけどね。話すけど、結構その内容がね、やったことないタイプの仕事だったのね。で、俺は一応一週間で頑張りますって言ったけど、結局10日かかっちゃったんですけど、で、大変、それがね、ものすっごい大変だったのね。自分で、やっぱ舐めてたっていうか、最初に、まあ、これにこのくらいかかって、このくらいかかるから、だいたいこの一週間でいけるな。で、その一週間のスケジュールの中で、まあ、このくらい時間取れるなって思ってたんですけど、もう大幅に、やっぱり、やったことないことだから、つまんないことで時間がかかっちゃって、今思えばね、一回、一段落してから考えると、あれに時間使いすぎたなとかあるんですけども、その時は分かんないですからね。で、あーっていう感じで、どんどん時が過ぎていきですね。まあもう33なんですけど、もうね、時間がないから、これもう徹夜するしかないと。もうやっぱ、かくなる上は睡眠時間を削るっきゃないと。だから他の仕事はあるわけですから、普通に塾の仕事だったり、家庭教師の仕事だったりはあるから、そこはもう削れないわけですよね。でも、締め切りはどんどん近づいてると。そうするともうね、かくなる上はね、寝ないっていう方法を取るしかないわけですよね。で、もう本当に今日だと。この日に、徹夜する気はないと。で、しかもその徹夜の間に、どうにか一応、ここまで終わりましたっていう形をこう示せるとこまで作んなきゃいけないっていう日に、まあ、コンビニ行きまして、初めてですよ。ミンミンダハデビューをしましたね。で、ミンミンダハを買いに行こうと思ったらです。なんかね、ミンミンダハより100円か200円ぐらい高い。強強打破っていうのがあるんですよ。強い強いって書いて。を買ったんですよ。聞くのかなと思って。で、ね。まあ、それ買ったのがもう9時半ぐらいで。で、家帰ってきて。で、よし、やるぞと思って始めました。で、その時思ったのは、このアイテムをいつ使えばいいんだと。ね。それロールプレイングゲームじゃないけど、すげえ強い魔法を使えるとするじゃないですか。一回しか使えないとするでしょ、ボスに。最初に思いっきりかましといた方がいいのか、こう、そろそろピンチだっていう時にズガーンといった方がいいのかとか、なんかいろいろこう戦略があるじゃないですか。だから、強強打破買ったけど、今まだ眠くないと。そのやり始めた10時頃ですよ。に、全然まだこう、なんていうの、モチベーションも高くて、こう、ガンガンやれる感じだと。その時に飲んでった方がいいのか、かなり眠いって思った時に飲んだ方がいいのか、これ皆さんどっちですか？長松どっちだと思う？
先に飲む
か、うん、で、俺分かんなかったわけ、うん、で、なんかで、前昔のことちょっと思い出したわけ。ミンミンダハは初めてなんですけど、大学受験の俺お前に話したことあると思うんだけど、昔ね、お前も飲んだことある？ほら眠気を覚ますエスタロンモカってあったでしょ、うん、今もあんのかな？錠剤でエスタロンモカって言って、なんか茶色の錠剤で、それを飲むと、モカっていうだけあって、なんかカフェインかなんかが入ってて、その眠気が覚めるというのがあったんです。で、受験勉強してるでしょ？で、まあ、同じ感じですよ。この時期までに追い込みだからっつって、今考えれば、うまく時間使ってちゃんと睡眠時間取んなきゃいけないんですけど、受験生って。だけど、一番、手っ取り早いじゃん。なんか、やってる感があるしね、なんかね、徹夜してるって。だから、よし、徹夜しようと思ったわけ。で、エスタロンモカっていうの買ってきて、それ多分、長松に教えてもらったのかな。俺、そんなの知らなかったはずだからね。わかんないけど、誰かに聞いて、で、買ったのね。で、その錠剤飲んだ。で、飲んで、よし、始めようって言って、30分くらいで寝たことがあるんですよ。全然聞かなかったの。
全然聞かない。
うん。で、そのトラウマがあるわけですよ。トラウマってことじゃないけど、その記憶があるから、こういうのって聞くのって思ってるわけ。眠くなっちゃったら寝ちゃうんじゃないのっていう、疲れちゃったら。だから、選択肢としては、
眠気を感じる前に眠気を消すという意味で、最初にさあやるぞっていう時にゴクゴクって飲んじゃうっていうのと、でもなんかそれじゃもったいない気がするんですよ。すげえ元気な状態で、なんていうの、強打破の効果が終わった後に一気に眠くなるって、わかんないよ、想像だよ。何時間とか効くのかとかわかんないから。で、俺が選んだのはとりあえず、じゃあ眠くなってからでしようと、とりあえず満を持して使おうと思ってたわけ。で、まあ、ちょっと難しい作業がガーッと、で、結局なんだかんだって、それも、こう自分で時間決めてたわけですよ。これを1時間半で終わらす。これを30分でやる。とか、決めてやってたんだけど、最初にやろうと思ってた1時間半ぐらいのものが、2時間経っても終わんなかったわけ。ああ、と思って、どんどん後ろに押していくなと思ったけど、とりあえず一回、タバコ吸おうと。いいとこまで行ったから終わってないけど、と思って、タバコ吸って、まだいけるかなとか、ちょっと疲れたかなとか思ったんで、ちょっと不安になってきたので、そこで、強打破注入したんですね。ごくと飲んだんですね。で、感想を言わせてもらうと、よくわからないですね。あれさ、みんな、ミンミン打破、強打破を使った人に聞きたいんですけど、その、強打破のおかげで起きれたっていう実感あります？あれ。俺が気合があったから起きれたような気がするんですよ。わかる？なんとなく言ってる意味。でももう実証できないじゃないですか。その同じ夜を過ごして、お前もしこれ飲んでなかったらもっともっと眠くて、途中で脱落してた、で結局徹夜できたんですね。最後までやり通せたんだけど、で、まあ、よかったよかったと。ある程度自分で、その、クライアントというか依頼人の方に、ここまでできましたって出せるものには一応形になったかなってところまで持ってけたからよかったんですけど、ただ、それが、俺の、その、追い込まれてる頑張りなのか、強打破によって俺がだいぶこう支えてもらったのかが分からないわけですよ。そこまで追い込まれてれば起きるだろうとも思うんですね。だから正直な話、強打破はまずかったっていう印象以外ないわけですね。すんごいまずかったですよ。濃いコーヒーみたいな後味、うん、まずかった。なんか、冗談か分かんないけど、強打破だからよく飲む友達が、知り合いは、あれはまずいから目が覚めるんだって言ってましたけどね。まずくて、その味で目が覚めるんだ、あれは、なんて話してたけど、だ結果分かんないわけですよ。同じ夜をね、その、アナザーバイザーダストじゃないんですから、その同じ夜を繰り返してね、じゃあ今回は強打破だから飲まないバージョンで過ごしてみるとかできないわけですから、で、あとプラセボ効果もありますよね。俺は飲んだから大丈夫だっていう。で、多分初めて飲んだから、そもそも俺の精神的にプラセボ効果相当効いてたと思うんですよ。飲んだから大丈夫っていう。っていうのはあった。まあ、だから、っていうことはそれがある段階で強打破が飲んだ意味はあったんだろうけど、もっとその、なんて、物質的にさ、それが今主観的な話じゃないですか、精神的な。もっと、体が、こう、眠気をこう感じた時にそれをこう、なんていうの、頑張って跳ね返すエネルギーを出す、なんかこう、なんていうの、科学的にこういう物質がとかがわかんないから、どんくらいのもんなのかなと思いますけど、この、ね、ラジオを聞いてくださってる方で、本当にミンミンだか強打破の効果をはっきりと認識してる人はいるのかな？なんかね、ガムとかはわかんの。でもガムはあれ、噛むっていう行為があるから、噛んでると脳活性化されるから起きるじゃん。ブラックブラックとかも。まあ、一瞬でバーってこう、あんだけスーッとするとさ、目、ね、一回こう、ほんと顔洗ったみたいになるし、で、噛んでるから、こう、脳みそが寝にくいから起きるってわかるんだけど、あれただ飲むだけですからね。どうなんですかね。それわかんないんですけど。まあ、でも、徹夜もしたくねえな。その、辛かったっすね。うん。歳も歳だしね。まあ、あんま関係ないですけどね。僕、あんまり、徹夜とかやらないタイプなんで。でも、本当に追い込まれると人はもう寝ないってなりますね。そして、寝なくて済みますね。一応。ただ、もう嫌だなと思いましたけどね。だから、次回からはですね、あんまりカッコつけずにですね、もうちょっと締め切りを長めにもらおうかなと思います。なんかやっぱよく思われたいから、ちょっとほら、極力短くしたくなるじゃないですか。どのくらい必要ですかって言われたらさ。そうなんですよ。だから逆に聞けばよかったね。大体どのくらいで作るもんなんですかって聞けばよかったね。でもそれがちょっと怖かったね。すんげえ短めに来たらどうしようと思ってたの。大体3日ですとか言われて、うわぁ、1週間って言おうと思ってたのにとかなるから、それはちょっと駆け引きだったの。だ言わずに、1週間ぐらいもらえますかっていうふうに言って、作ってみたら、うわぁ、1週間きついわってなったわけですね。そうなんですよ。ただ、そういう新しいこと、新しい試みっていうのは常にやってなきゃいけないかなとも思いますけどね。まあ、結構心すさみましたけどね。もうストレス溜まって。仕事してる時なんか、もうそれを少しでも修正したいのにできないわけじゃない。そこまで、仕事してるから。っていう状況なんかね。塾とか行ってるとさ。 なんかありましたけどね。うん。それもこれも含めてね、ハッピーに1月1日以降なってるといいと思いますけどね。そんなわけで、一旦休憩。さあ、ここで、G-I-T-H-E-E-E-Y-E の曲を聴いてください。ちょっとね、いろいろ曲作ってるんで、どの曲を聞かせるかわかりませんけども、とりあえず僕の曲を、G-I の曲を、iTunes Store、Amazon Music などでリリースする予定の曲を聴いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート制作、ガラスアート制作、看板名刺制作も承っております。詳しくは 443world.com、タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネル、
メールを紹介しようのコーナー、イエイイエイ。さてさて、ありがたいことに、番組のリスナーからメールをいただいております。さあ、今日も紹介しましょう。はい、ラジオネーム高速のフラッシュバックさん、こんにちは。くすまさん、いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。さて、質問なのですが、くすまさんのお話はロックの話が、ちょっと待ってね、くつまのお話はって書いてありますけどねあれ急になんかあれ急に10年来の友人になったんですかね。さて、質問なのですが、くつまのお話はってなったんですよ。はい、くつまさんのにしときますよ、あえて。これはそうですよね、これ書き間違いですよね、きっとね。そう思っていいですよね、これね。ですよね。くつまさんのお話はロックの話が多いですが、アイドルとか J-POP とかは聞かないのでしょうか。私はよく世界の終わりとかバックナンバーを聞いています。ぜひいつもとは違うくすまさんが聞いてみたいです。よろしくお願いします。これからも頑張ってくださいと。なるほどね。僕はあまり J-POP の話しません。
する時もあれば、
うんうんうんうん、
でもうっすら、
そうかそうか、 J-POP、 ああそうか、バックナンバーとか世界の終わりはあれなんですね、 J-POP に この人の中では入ってるわけですね。はあ、J-POP か、J-POP、アイドルね。アイドルはね、僕、乃木坂46が好きで、好きっていうのは、あれですよ。前に、これよく言うあるあるでさ、アイドル好きであることを隠そうとして、そのアイドル好きの人たちが、曲がいいんだよっていう人がいると。可愛いとか、そのルックス関係なくて、曲が好きなんだよっていう、ちょっと往生際の悪い奴がいるみたいな、なんかちょっとお笑いとかであるあるでそういう話したんですけど、僕は全く逆です。曲全く聴かないけど、可愛いから好きだったんです、乃木坂。本当に。しかも、バナナマンとやってる乃木坂ってどこ？乃木坂工事中の彼女たちが好きで、単独で出てるのはあんまり見ないんですよね。好きで、だったんで。で、それが、去年っていうか、まあ、これを聴いてる人たちはもう2年前か。2015年に、ちょっと、ああって、バナナマン経由で、バナナマンがそういう番組やってるっていうのをなんか、聞いて、じゃあ見てみようかなっていう感じで見て、あ、この子たち可愛いわと思って、その番組が好きになって見るようになったけど、長いこと乃木坂46の曲には興味なかったんですけど、Apple Music に入ってきたんですよ。その乃木坂とか AKB 系とかがガーンって入ってきたのね。だからまあ聞いてみようかなと思って、シングル曲もどんどん入ってくるし、聞いてみたら何曲かね、すごい好きな曲ありますよ。まあ全部はやっぱり全肯定するほどじゃないけどね。じゃあ俺的乃木坂46、この曲を 聞いてくださいよ。ちょっとおすすめをいいですか。
はい、
まあ、そんなにないけどね。そんなたくさんはないけど。そうですね。僕が、もう、この今、いろいろちょっとアプリミュージックでタイトル探そうとしてるんですけど、もう、見なくても、わかってる好きな曲はね、他の星から、他の星っていうのは惑星って書いて、他の星からっていう曲があるんですけど、これはね、すっごい好きです。サウンドもすごくいいし、メロディーがね、すごく良くて、それはね、結構何度も聞いたな。で、あと、二枚目のアルバムね。だから二枚目のアルバムを2016年に乃木坂出したんですけど、そのアルバムの中に、西野七瀬っていう、まあ、知ってる西野七瀬って。あ、知らないか。やっぱあんま知名度ねえんだな。西野七瀬っていうそのグループの中ではすごく人気のある子がいるんですね。で、その子のソロ曲が入ってるんですよ。その子しか歌ってない曲が。それがね、光合成希望って曲なんだけど、それはいい曲ですよ。僕すっごい好きです、その曲。あと、歌詞がやっぱ秋元康いいですね。光合成希望もね、あ、この曲のタイトルを光合成希望にするのかっていう、なんかこう、いいねっていう。いいねっていうね。いいねボタンを押したい感じですよ。いや、あれ、これは誰かわかんないですか？あれですよ。タイガー&ドラゴンのあれですよ。横山健人。いいね、あ、似てなかったってことですね。はい。はい。そう。なんですよ。あとね、光合成希望でしょ？他の星からでしょ？あと何かなぁ。すごい好きなので言うと、でもね、いい曲普通に多いですよ。やっぱり歌詞がいいから。あと何かな？あ、私のために誰かのためにっていう曲はいい曲ですね、すごくね。あと一番好きなのは制服のマネキンです。いい曲ですよ、制服のマネキン。みんな聴いてください、ぜひ。制服のマネキンはシングル曲なんですけど、うん。制服のマネキンと、俺はね、ガラスの10代と、あと、青春時代っていう曲があるんですけど、トップギャランの。俺、その3つが、青春の痛み3部作だと思ってるんですよ。全然別ですよ、作ってる人も。ね、ガラスの10代作ってる人は今なかなか大変なことになってますけども。ね、ガラスのアスカになってますけど、今。はい。なんかその、思春期ですっごく生きてるのが大変っていう、こう、感受性が強すぎて、っていう痛みを表した曲っていう意味では、その三つが、すっごく歌詞とかメロディーがね、こうね、グッとくるのがあって、その三曲はなんかすごい繋がってる気がするんですよね。なんかそうそうそう、それはすごく好きです。あとアイドルで言うと、最近、乃木坂46の、なんですか、妹分みたいな感じで、欅坂46っていう人たちが、2016年デビューしましたけど、知ってるでしょ？
名前は。
うん。なんかね、あんま好きじゃなかったんですよ。今シングル3枚出してるんですけど、1枚目、2枚目とか、結構なんか評判良かったんですよね。でもなんか俺、真顔のアイドル嫌いなんで、いやなんか、なんつうんだろうな、なんかニコニコ弾けてるの方がアイドルっぽいんですよ、僕の中で。僕のアイドル像として。だからなんか、いや、それこそあれですよ、中森明菜みたいな表現力と歌唱力を持ってる人は別ね。あの人はアイドルというか別としてわかんないけど、あの人はもう全然別格としてですね、そういうことをあんまり真顔でやられてもって思っちゃうんですよ。なんですけどね、3曲目の最近出た二人セゾンって曲があるんですけど、これがいい曲ですね。いや泣いちゃう。めっちゃくちゃいい曲です。曲が素晴らしいですよ。最初から最後までなんて言うんだっけ、鉄塔鉄尾って言うんだっけ、それ。鉄塔鉄尾。素晴らしい。構成も、最初、歌入り、サビで歌入りで始まって、でね、B メロと D メロがすげえいいんですよね。B メロ、サビ入る前のメロディー、B メロが、これがサビの別の曲あってもいいんじゃないってくらい贅沢な、僕からするとね、曲作ってる人間からすると、これ単独でもう一曲作れちゃうじゃん、膨らましたらっていうぐらい素敵なメロディーで。で、サビが2回終わった後、間奏が終わった後のラストのサビに入る前を D メロって言うんだけど、その D メロがまた素晴らしくて。これまた、ここをサビにして一曲作れちゃうんじゃないって。で、今多分、まだ、フルコーラスのプロモが YouTube で多分見れるから、それでちょっと曲、聴いてほしい。すっごいいい曲ですよ。僕、カバーしたいぐらい。すっげえいい曲。泣いちゃうね。あのコード進行はね、こう、グッときますね。そうそうそうそうそう。そんな感じ？
はい。
あとね、電波組びっくりした。この前ね、電波組の、 あのね、アップルミュージックに、その、金曜、毎週金曜日に、ニューミュージックミックスって言って、あの、勝手に、あなたこんなの好きじゃないですかっていう、新譜の曲たちを20曲ぐらいこう、ボーンってプレイリストでくれるんですよ。で、適当に聴くわけ。で、俺はほら、乃木坂とか、その、欅坂を入れてる影響で、必ずちょっとアイドル系の子たちが、の新しい曲入るんですけど、あのね、あれ、電波組ってあれ、電波組の普通のクオリティなのかな？俺ね、びっくりしたんですけど、電波組の曲。あのさ、なんか、メドレーみたいなの。いや、なんかもう、あの、ジェットコースター乗ってるみたい。なんか、多分、曲名は普通の曲名だったから、多分、あれで一曲なんだろうけど、なんか、ヒット曲を、の、サビだけどんどん、あの、パッチワークで合わせてんのってぐらい、目まぐるしく変わってくっていう、構成で、好き嫌いは分かれるだろうけど、なんか、インパクトめちゃくちゃありましたね、あれ。ちょっとごめん、曲名が分かんないの。なんかね、変な記号が入ってるような、なんか、やつだったな。なんか、最高なんちゃらみたいな。なんだっけあれタイトル。今ちょっと調べてみようか。電波。こっちか。あ、これだ。最高潮っていうのの、最の、あの、最と最、最もの間になんか、なんていうのこれ、森みたいな。森ってあれですよ。あの、魚をつく森ね。森みたいな記号があって、この最高潮っていう曲がプレイリストに入ってたのね。これすごいよ。だって、あの、覚えらんないもの。あー、ごめんか、今かけちゃった。そう。いや、わかったよ。はい。そう。すごいよ。嘘でしょって感じだった。だから、どれがサビなのかもわかんないぐらいの感じだったんで、これ面白かったですね。あと、いわゆる J-POP、今の J-POP って誰？まあ、バックナンバーでもあれですよ。なんかアルバム聴きましたよ、一曲。あ、一曲じゃない。1枚。J-POP。あと誰ですか最近人気である J-POP の。あ、EXILE とか三代目 J-Soul Brothers とかそういうことですか？え、AAA とか、そういうところなのかな。まあ、シングル曲ぐらいはちょこちょこ聴きますよ。はい。聴きますよ。なんだろうな。そうね。いわゆる J-POP と言われるものって今で言うと誰だろうな。グリーンとか古いか。まあ、AAA とか、あと西野カナとかね。前にもちょっと言ったと思いますけど、あの、塾の生徒が西野カナのこの曲を聴いてるって口ずさんでたんで、それ聴いてみたりとか、そういうのはありますけどね。まあでもそんくらいかな。でも皆さん本当に、あの、欅坂46の、あの、二人セゾンは、あの、アイドルだからっていう色眼鏡を一回外して曲を普通に聴いてみてください。むしろプロモとか見なくてもいいかもしれない。そのなんか、彼女たちのルックスとかは、まあ彼女たち、まあ、可愛いんですけど、そのルックスがどうとか、ダンスがどうとかじゃなくて、曲だけで一回聴いてみてほしいですね。あの、僕もなんか、その、乃木坂のさっきいい曲だって言ったのは、パフォーマンス知らないですから、どんな風に歌ってるか。でそういうの度外視で、いわゆる普通に音源だ、音だけ聴いてて、ああ、いいなっていう感じなんで、そういうのは、ぜひ、聴いていただきたいなと思いますね。というわけで、そのままエンディングでございます。はい。長間さん、なんか告知ありますか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？私はですね、あ、ライブあるんですけどね、ここ、そうそう、あの、イベントあるんですよ。この、ミュージックゼロチャンネルの。1月14日に、エコダで、あ、エコダバディってとこだったっけな、とこであるんですけど、だからこれを、この放送を、1月14日より前に聞いてる方はですね、ぜひ土曜日、なんか日本酒とかも飲めるような楽しいイベントらしいんで、あの、詳細は、僕の、くつまゆうきのツイッターに、書いてあると思うんで、ぜひ、興味のある方よろしくお願いします。それから、先ほども曲流しましたけども、THEEEYEGI ですね。THEE、なんていうの？スペース。いつもスペースが出るね。THEE、スペース、EYE で、GI で僕の、ソロプロジェクトをやっております。iTunes Store、Amazon Music などなど、で、配信しております。1曲150円です。ぜひですね、視聴してみて気に入ったら、ご購入いただきたいと思います。よろしくお願いします。そんな感じですかね。うん。大丈夫ですか？
はい。
番組には皆様からのコメントや、いいな！メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いい いねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで、本日は終わりにしましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。